This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女、女、女。
ババボシ、ウロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ。明けましておめでとうございます。ババボシ会の住人北原みのりです。年末から年始にかけてですね、あんまテレビ見なかったんですけども、私ねテレビをつけると必ずやっている番組がありました。オーラの泉、ご覧になったことあります？三輪明宏と江原ひろゆきという人がやっている番組で、もう2人がねそのゲストに向かって、まあ、ゲストも結構有名な方がね出てるんですけども、ゲストに向かって、あなたは前世中世の神父さんでしたねとか、前世はなんかそのいろんな争い事に巻き込まれて死んでしまった悲しい人生を負った女の人でしたとか、あなたの前世はインドネシアの目の見えない女性でしたねとかね言うんですよ、バンバン。それもねかなり断定的に、もう目が離せない。特に誰かオペラ歌手の時は、江原さんにそのオペラ歌手のお母さんが乗り移ってて、お母さんが喋り出しちゃって、それをねもう番組で見ているともうテレビから汁が出てくるようなね濃厚な感じの番組なんですよ。目が離せないんですけど、でもかなり、まあ、あの番組前からやってるんですけども、だんだんだんだん、まあ、時間が下ってきて、あのゴールデンでやるとかやらないとかっていう話を聞いたんですが、ふと思ったのが、少し前って本当の自分探しってちょっとまあ流行ったことあったじゃないですか。ここではないどこかに本当の自分があるはずだと、今生きてる自分は仮の自分だみたいなことを思いたくて探しに行こうとか言って、香港とかね、あのアメリカとかに留学してみたりとかするっていうのが、まあ、ありましたけども、でも本当は本当の自分なんていないんだ、今の自分を、まあ、生きるってことでしかも自分を積み重ねていけないっていうような風に流れ的になってるかなと思ったけども、実はもう一つ流れが来ていて、本当の自分は中世の神父だったとか、その流れを受け継いで今の自分がいるみたいなことをやっぱ言ってもらいたかったりとか聞きたいっていう人たちがいっぱいいるから、ああいう番組が成立するのかなっていうふうに思ったんですよ。という私もね、あの本当の自分っていうのを否定してるわけではなくて、スピリチュアルなものにものすごく惹かれてるところもあるんですよ。私の前世何かしらとかね、ものすごく知りたかったりとかね、あとやっぱり神秘的なものに対してそんなのないでしょってことはやっぱり言えないっていうのも、今日ここまで来るときに、あの私のジンクスとして朝のバスを逃したらその一日は狂うっていうね、今日ね目の前でバス行かれたんですよ。その日からその時から、あ今日はなんか嫌なことが起きると思ったら、もう全部もうこのスタジオに入るのにも1時間遅れたんですけど、そう銀行に行ったらなぜか知らないけど5年使ってた暗証番号を忘れたんですよ。もうね自分が自分で信じられない。3回押したけど消えてしまって、この番号使えません。もうね、その後にあのエスカレーター乗ったんですよ、駅の。あ遅れちゃうと思って、そしたらエスカレーターの本当直前で小銭がバラバラと落ちました。そしてねエスカレーターのあの細いなんていうんでしょう、隙間あるじゃないですか、いっぱいの無数のあの隙間に綺麗に500円とか100円とか200円、100年5円が挟まってダダダダダダと下に降りてったんですね。もう悲しいね。で大変大変と思って改札から出ようと思ったら、今度はパスネットがない、まあ、カードがない探そうと思ったら、私の大事な領収書類が風に飛んで、改札口の向こうに飛んでしまったと。で改札口の向こうに行って、ああパスネットがない、風で飛んでしまうと思って、急いでパスネットがあったわと思って通り抜けたら、今度はその領収書がなんと風が今度は逆風して駅の方に戻ってしまった。こんなことある？今日は私が何か取り憑かれてる日。それはまず朝のバスが私の目の前で去ってしまった時から始まっている。そんな風に今年はスピリチュアルな不思議な体験をいっぱいしていきたいなと思っています。今年もよろしくお願いします。今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今年も鬱陶しい男たちは元気です。 自民党の機関紙月刊自民党の1月号で森元首相が、森内閣で一つ失敗したことがある、男女共同参画、あれは失敗だった、あれは男女共同家族社会にすべきだったと発言しています。これはね、雑誌、作家の上坂冬子さんとの対談なんですけども、上坂さんといえばね、まあ、超右翼系、右翼系とか言って今口が滑った言葉ですけど、まあ、右翼系、上坂冬子さんの、まあ、と対談してるんですけども、上坂冬子さんも師匠頑張ってくださいというかね、まあ、ぜひぜひ変えてくださいというふうに応援メッセージを送ってるんですよね。でも私も思いますよ、あの失敗でしたねと。あの男もね、きっとあの男女共同参画、なんとなくまあリベラルな感じで、俺もちょっとね素敵な男に見えるかしら、現代風なとかいうところでね、まあ、気軽に反抗しちゃって勉強しないでやっちゃったんでしょうね。まあ確かにあの男からしてみれば不思議な法律でしたもんね、合わないっていうか。まあ、私たちもでもこんな時代で男女共同参画基本法案は まだあるってとこで、まあ、少しはカードは持ってるのかなっていうのはところはあると思うので、絶対にね、え絶対に戻してはいけないとは思うんですが、でも男女共同家族社会、早く死んでくれ森って感じですよ。香川県では自宅に訪れた女性に、重症の幸せ恐怖症だ、呪いを解かないと幸せを逃してしまうぞと言って、治療と称するセクハラをしていたとされる大学教授の公判が結審しました。大学教授は無罪を主張しています。まあ、無罪といっても、あの自宅に訪れた女性は自分から裸になったんですとか言ってるんですけれども、まあ、どうなんでしょうね。でもね、こういうふうにセクハラとか、まあ性的なことで あの被害に遭った女性がその場にいて、そんなの呪いを解かないと幸せ逃してしまうぞって信じたの、あなたバカなんじゃないのっていうふうに言いたい人多分きっといると思うんですけども、もうね、被害者を責めないでって感じですよ。というのもね、やっぱもっともな顔して、もっともなことを言う人って、人って信じちゃうもんなんですよ。っていうのもね、私自身もあります。私自身もね、ずいぶん昔ですけども、ラブピースクラブに来た男がいたんですよ。その男がね、僕は鎌倉で何百坪の家を持っていて、車はジャガーで、もともとプロゴルファーで、なんかもういろんなとこに行っていてみたいな、その男が私にラブピースクラブの考え方に共鳴した、ぜひ僕に出資をさせてくれ、つきましてはこの後ご飯などいかがですかみたいな。私もね、まだ若かったですからね、ラピスクラブに出資本当とか言ってご飯食べに行っちゃいましたよ。でね、ご飯代なぜか知らないけども、今日僕はお財布を忘れたとか言って私が払ったんですけどね、まあすぐ気づいたけどバカじゃないって自分を責めたけども、でももっともなこと言う人はもっともな顔して信じちゃうんですよ。被害者を責めないで。北九州市では両親を殺傷した37歳の男が逮捕されました。この男は両親が喧嘩していて眠れなかった、午前中に作った味噌汁を食べてくれなかったなどと話しているそうです。37歳の男がね、家の中でいると思うだけでなんかもうすごい嫌ですけどね。ほんとね、私なんか子供産んでそれが男で37歳で家に一緒にいるとか思ったらもうゾッとしますよね。なんか全ての男は20歳だったらもう絶対ね、自動的にどっかに行ってくれって感じですよね。強い緊張やストレスで人の体温や呼吸などに現れる変化を離れた場所から計測できる新兵器をアメリカ空軍が開発しているそうです。これはテロリストを犯行前に捕まえたり、受刑者自殺防止に使うことが予定されているそうなんですけども、これ大変ですよね。多分男の前とかアメリカ軍とか人たちの前にいると、もう強いストレスや緊張でもう体温真っ赤ですよ、きっと。もうすごい高度、多分それでもうテロリストとか言われちゃうかもしれない。というか、みんな全ての女がテロリストになる日も近いかも。外国人女性が衣服をさりげなく脱ぎながらニュースを読むという携帯電話向けニュース配信サービスが始まるそうです。記者会見では、脱ぎながら読むのは開放感がありますと美人キャスターがコメントし、このニュースを配信する会社の社長、もちろん男ですが、普段ニュースを見ない人に見ていただきたいとアピールしていました。まあね、ニュースをなんか服を脱ぎながら読むってけど、私もね、このババボシニュース、心を裸にしながらニュース読んでますよ。言ってもね、まあでもこれ全然新しくはないよね。だって男のさ、週刊誌なんてみんなそうじゃん、裸とニュース、俺は社会派、そして女も好きみたいなのって、みんなの男がね、全ての男がアピールしたがるような話じゃないですかね。え、裸になりながらニュースを読む、 なんだろう、読みたいですか。なんかマンコの画面が静止画像であって、そこにニュースのテロップが流れてた、私も見たいなって気がしますけどね。そこまでやってくださいよ、どうせならって感じですよ。で、まあ、とにかくこの美人女性っていうのは、まあ、あのカナダ人の白人らしいですね。東京都と23区が独自のルールを決め、日雇い労働者が多く集まる山谷地区の簡易宿泊所に路上生活している人を多数送り込んでいたことが判明しました。まあ、これどういうことかというと、まあ、路上生活者をね、まあ、強制的にですよね、ほとんどね、を、まあ、山谷の簡易宿泊所にどんどんどんどん、まあ、送り込むわけですよ。でものすごい狭い部屋に何人も何人も、もうすごい沈めの状況で寝てることを強制されているそうらしいんですよね。でさらに住民票っていうのが、まあ、路上生活者で、その保護生活、生活保護を受ける人って住民票とか必要なんだけども、それを区って負担しなきゃいけないんだけども、それを服が負担するの嫌だから、住所不明のままそのままそこにいさせてるっていう状況 で、まあ、都としてはその、まあ、住所不明の場合は都が負担するんだけども、都はもうこれ以上ね負担できないってことで、もうそれをやめましょうと言ってんだけど、区が、まあ、それは拒否してるっていう話らしいんですよ。でもなんかね、その本人たちの意見はどうなのと、路上で生活しちゃいけないの、そんな風に人が住む、どこに住むかとか、そういったところとか、まあ、住民票っていうのも上の方の話だけじゃないですか。なんかね、本当に一人一人が大切にされてないような感じって、とてもとても気持ちが悪いじゃないですか。でね、私の前住んでた南青山4丁目、そこにもね女のホームレスがいました。なんかねひらひらしてるホームレスなんですよ。で彼女がね、ある日ね警察に腕を引っ張って行かれてる姿を私見たんですけども、本当何もしてないんですよ。ただ道に座ってるだけ。でもきっと誰かが通報したんでしょうね。ある日突然いなくなってしまいましたけども、時々それから1ヶ月後にちょっとゴージャスになって戻ってきたっていう、まあ、経緯もあるんですが、彼女は今どうしてるんでしょう。で誰がどこで、ね、人がどこに住もうってことと、どこに行こうとしてるってことが、どんどんどんどん何かね監視されてるような、そんな気持ちになりました。結婚情報会社の調べによると、今年成人式を迎える男女の 80% 以上の人が結婚したい、将来子供が欲しいと考えていることが分かりました。子供が欲しい理由のトップは生活の励みになるでした。これ皆さんどう思います？私ね、でももう的を得てるというか、生活の励みになる、確かにその通りですよ。子供を産むとね、生活の励みになるし、生きてる理由が分かる。私なんかね、やっぱね、人生長いなって思うと、これからね何かイベントとかもだんだんなくなってくるわけじゃないですか。そうするとね、妹の子供がいるんですよ。今6歳なんですけども、妹の子供の人生考えると、これから小学校入学式、運動会、春の遠足、卒業式、中学校入学式って、なんか妹の人生は、なんかその妹の子供の人生に合わせて、なぜかその若返って、また自分の幼い頃の人生をまた繰り返しているような、そんな錯覚に捉えられるようなね、なんか同じことを2回繰り返している、それも違う立場でっていう、そうするとなんかその人生の長さが気にならないんじゃないかと。そういう意味でね、子供ってのはね、暇つぶしになります。そう、確かに生活の励みになるし、働かなきゃいけないと思うしね、正しいですよ。この若い人たち、なんでこんなこと分かってんだろう。20代で私分かんなかったよ。18、19の時なんて、私将来子供なんか絶対産まないとか、できたら中絶するとかね言ってたしね、やっちゃったしね。でもね、いや産んどけばよかったって話じゃないですよ。でもすごいですね、この悟り方っていうのが。そうとなると、このフェミの転向かとか人いるかもしれないんですけども、本当ね、でも子供を産むっていうのは自分のためって言ってるようなもんですからね、この人たちはね。新しい人生を生みたいとか、将来の日本を救いたいとか、少子化をなんとかしたいっていう理由じゃありませんから、ってとこでなんか、まあそうだもんなっていうような気持ちになりましたね。インドで出生前診断の見分けによって、年間50万人の女の胎児が中絶されていることが明らかになりました。これはカナダの研究チームが調べたもので、新生児の男女の比率がほとんどの国で女性が多いのに対し、インドでは男児の方が多く不自然だったことから調査が始められたそうです。で、甘いよカナダ人って感じじゃないですか。そんなのアジアでよくあることよみたいな韓国だってそうだし、多分少し前の日本だって出生前診断だったらね、多分 ね、よくあった話じゃないですか。私聞きましたよ、韓国ではやっぱり出生前診断したら必ず妻は男性、あとはまあ中国なんて、中国調べたの、ここの人たちって感じですよね。中国なんか男の比率の方が多いはずですよ。一人っ子政策で女だって分かったら、まあ、中絶しなくても生まれてから殺すとかね、そうありますしね。特に珍しいことではないのではというふうに思ってしまうアジア人の私は病んでるんでしょうかね。と言いつつ、あの多分日本だと女児出生前診断で1人しか産めなくてっていう場合だったら、男の子の方を中絶するパターンの方が多いんじゃないかなって、もうただ単なる予測ですけども、どうですか。だってやっぱりそれは女性の方が楽に生きられる社会だっていうよりも、親にとって女の子供の方が何かと都合がいいっていうような、あと女の子の方が欲しいって人多いですよね、きっと。でも生活の励みになるってね、なんか将来可愛い服着せたいとかさ、男でもつまんないじゃんこの世界みたいな感じってありますもんね。ということで、まあ日本の場合不自然に女が多いかもしれないということで、年始のババアが読むとこうなるニュースでした。
今夜は신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽입니다
ここでメールを1枚紹介します。メールといってもですね、お客様からのライピスクラブのお買い物いただいたお客様からの、メッセージでいただいたものなんですけれども、ババボシ大変楽しく拝聴させていただいております。ちんこ持ちではありますが今後ともよろしくお願いいたします。まあ、どうしましょう、ちんこ持ちも聞いているのと、このメールを見てドキッとしました。というかね、全然高みの見物な感じもしないし、むしろチンコ持ちではありますが、というような謙虚な感じをいただくと、なんかチンコ持ちもね、ちゃんと視野に広げた放送しなければ、というような気持ちになってしまう。チンコ持ちありがとうみたいな。ダメですね。でもどうして面白いんですか、チンコ持ちは聞いてて腹立たないですか。っていうのもね、なんかでも、立場の違う人間で、しかも圧倒的にね、この男尊女卑の社会で、チンコ持ちであることの居心地の悪さを感じている男ならば、なんかね、こんなあえて自分に傷口に塩を塗り込むような番組聞いててね、大丈夫ですか？心病んでませんか？って感じですけれども。でも今年ね、今年というか、まあこれ私のテーマでもあるんですよ。というのは、その立場の違うあなたには、私の気持ちなんてわからない。 私ね、男にこれね、今までの人生で何回か言ったことあります。付き合った男に、まあいろいろとね、あんたフェミとか言ってるけども、そんなことぐらいでいちいち怒ってたら自分の体が持たないよとかさ、なんかいろんなこと優しい言葉をね、本に優しいと思ってて思いっきり傷つくようなこと言ってるんですけども、そういった言葉を言う男たちに、あんたはやっぱ男だから最終的には、私の辛さとかなんて絶対わからないっていうふうに、まあ投げかけて、そう、分かったふりすんじゃねえぞ、みたいなことをね、言ってきましたよ。言ってきました、私が。この間全く同じことを、同時期に、二人の女友達に言われました。一人はね、まあ、低賃金で、従業員として働いている女性で、まあ、同世代の人で、彼女が私にね、結局、あなたには私の気持ちは分からない。私のこの、男との関係とか、その労働条件の悪さとか、そんなことをいくら話しててもあなたには分からないでしょうっていうふうに言われたんですよ。あともう一人の人には、まあその人高卒専門学校、その人に結局あなたには大卒のあなたには分からないでしょう、この世の中で高卒で生きていく女たちの大変さなんてことは口ではいろいろ言ってるけども分かるわけないよっていうふうに言われました。傷ついたね、はっきり言って。女じゃんみたいな感じで、ね、手をつなごうみたいなこと言ったけども、その階層の断絶をされたわけじゃないですか。その時に、やっぱり、辛かったんですよ。で、私はでも今まで言ってきた男たちに言ってきたことっていうのは、まあこういうことだなとは思ったんですけども、あなたにはわからないと。それは想像させるチャンスとか、想像したいと思っている、相手の気持ちまでもまあ拒絶したりとか否定することだと思うんですけれども、でもやっぱり、強者である私としての自覚っていうのを持ちながら、そして多分分かることはできないかもしれないけれども、どうしたらその人たちに対して拒絶というかね、なんか威圧的なことを与えずに一緒に生きていけるんだろうみたいなことはやっぱ考えなきゃなというか、まあ、ずっと考えてるんですけどね。でもやっぱりそのこの尊大な態度というか、人をバカにするようなこの私の性質ゆえ、あなたには分からないわよっていうことを、これからまた言われることがあるとしたらそれは厳しいですけどね。ということで、まあちんこ持ち、あんたには絶対分からないとはやっぱ思ってますよ、心のどっかで。分からわけがねえよっていうふうに思いますけども、まあこうやってメールいただいて、しかもねバイブまで買っていただいてますから、どうもありがとうございました。はい、ということで、新年5つ目のメール、皆さんもまたメールくださいね。メールは love@lovepeaceclub.com か、メール送るをクリックするか、もしくはバイブを買ってメッセージ欄にメールをください。
ひとりエッチ、ひとりエッチ、
オナニーコラムニュース婦人。私も服を脱ぎながらニュース読んでみようかな。一枚脱いだ。小泉首相はヤギ座です。1月8日に64歳のお誕生日に迎えました。ちょっと待って、シャツが脱げない。小泉首相は普段はプレゼントを受け取らないってことで有名なんですけどちょっと待って、マイクが取れた。なんですけども、この日は記者からバラを一輪プレゼントされたそうだ。そしてシャツ1枚脱ぎました。女性の色気もいいけど、この花の色気もいいねとご機嫌だった模様だ。ベルトがなかなか取れない。記者団から64歳になる感想を聞かれたら、若い頃は64歳過ぎるとおじいさんだという気がしたけど、なかなかこのパンツはきつい。今はそんな気がしない。若い頃を気にしないで精一杯努力しなければいけないと若さをアピールした。シャツが脱げません。ニュースを服を脱ぎながら読むのは大変だよ。白人のカナダ人女性の人、頑張ってね。私がマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。私ね、今年のお正月ほどものすごい楽しみにしてたことないんですよ。っていうのはやっぱり2005年ってまあ、あんまりプライベートでも楽しい年ではなかったので、 あのなんか2005年って年を明けて2006年になったらいろんなことが流れて気持ちよくキラキラとした新しい年を迎えられるんじゃないかと思って張り切ってたんですけども、なんかね、除夜の鐘を聞いても2006年1月になってもだからといって景色が変わるわけではなく、いきなりね素敵な世界が見えるわけでもなく、まあ当たり前なんですけども、まあ気持ちをリフレッシュさせてそれでも生きていくんだなっていう、そういうのを実感しながら、そう急には世界は変わることはやっぱりできないけれども、でも何か新しい気持ちになりたいとか、何かやっぱり違うことになったらいいなっていうような思いってどっかに持ちながらね、2006年、まあ、やっていきましょうという感じです。ということで、まあ、マンコ持ちがマンコのために送る番組バババシ、2005年10月に始まりましたが、2006年、今年も最後までね、22月の大晦日までやれるように頑張っていきたいなと思ってます。でもよく聞かれるのがどこで撮ってるんですかとか聞かれるんですけども、これは PMC という FM のラジオ制作会社の協力で作ってます。もうね、私の部屋であの一人でマイクで勝手にね楽しんでるんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる方多いと思うんだけど、一応プロのディレクターがついてやってるんですよ。ということで、まあ、PMC っていう会社ね、あの何を思ったか、これからフェミニズムが来るという間違った考えで、あのなぜか私をこういうふうにね、あの喋らせてもらってるんですけども、お金がありません。そこであのスポンサーを募集しておりますので、誰でもいいんで、あの私こんな番組のスポンサーになりたいわなんて人がいましたら、まあ、そんな既得な方がねいらっしゃるかどうか分かりませんけど、あのぜひぜひメールください。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
Johnny, just speak.